はようございます、年に一度の昇天使記念礼拝にようこそおいでくださいましてありがとうございます、お手元に昇天使の方の名簿が配られていることと思いますけれども、僕も全部数えてないんですけども、はい、ちょうどうまいことって変ですけど、左側が1900年代で右側が2000年代ということで、私が牧師になってからでももう多分50人ぐらいの方は手に取られたと思いますが、まあ、こうして、この教会によって、信仰を持たれて、そして、造りの父のもとに、多くの方が変えられているということは、この教会として大変幸いなことであります、まあ、教会の仕事の一番大切なところですから、はい、もちろん生きている私たちにとって、神の言葉はこの日々の暮らしにおいてとても大切なものではありますけれども、こうして、信仰を持って天にお帰りになる方々が多くいらっしゃるということは幸いなことであります。ちょっと話は変わりますけれども、5月1日をもちまして元号が変わりまして、令和というですね元号で、まあ何度も言ってますけれども、私はね、広宮さんと誕生日が1日違いなんですね。年も一緒なんです。ですからずっと親近感を感じて、おりましたが、ついに彼も天皇に、格上げされて、まあでも大変な仕事だと思いますね。頼まれてもやりたくないですね、まあ、頼まれることはないと思いますけども、はい、象徴という仕事が何なのかということもよくわからないまま、象徴を務めているというですね、誰も説明できないそうですね、象徴という意味を。象徴というとゆるキャラが象徴なんですね、彼がゆるキャラだというとちょっとかわいそうな気もしますけれども、この国の象徴だし国民の象徴というんですけどね、まあその前の天皇もそうでしたけれども、それはどういう意味かということを考えながら働くという、大変なお仕事だなと思いますが、先ほどちょっと案内しましたけれども、今週の土曜日と日曜日ですね、加古町にありますジーザスフェロシップ広島というところで、天皇とキリスト教というテーマでですね、セミナーがあります。実は天皇制というものはご存知のように、もともと日本ではね、この天皇が神格化されていた時代があったりしたものですから、キリスト教とは無関係ではありません。第二次世界大戦中には宗教は弾圧されて、キリスト教会も全部ひとまとめにされてですね、日本が勝つためにお祈りしなさいと強要された時代もあったんですね。まあ、そういうこともあって、まあ、教会ではその言語が変わって お祝いすることももちろんないし、まあ、一方ではじゃあこの天皇制というものは教会においてどういう意味があるのかとか、あるいは聖書的にこれをどう考えるのかということをやはりこう考えざるを得ないんですね。まあ、そういう意味で今週の土曜日と日曜日にセミナーがありますので、ぜひ興味のある方はお運びください。特に予約なども必要ありませんので、で、まあ、そのセミナーに来てくださる金井義嗣先生が今度の日曜日には説教をしてくださいますけれども、日曜日の説教はそのテーマとは関係のないお話になると思いますけれども、そちらの方もお楽しみにお越しいただきたいと思います。さて、今日のお話ですけれども、通常僕もこの昇天使記念礼拝のお話をずっとこう過去振り返ってみたんですけれども、大体同じような話をしてますね。生きるとか死ぬとかって話で、多分こちらに来られた方はですね、また今日も死ぬ話かなとか天国行くのかなとかそういう話かなとか思われて来られた方もあるいはあるかもしれませんが、今日は全然そういう話はしません。というのはですね、今年は私たちの教会でちょっと変わった試みをしておりまして、 アメリカ・ニューヨーク州の牧師であるティモシー・ケラーという、まあ、今アメリカで多分一番用いられている牧師さんですけれども、彼が書きましたですね、この聖書の知恵についての本があるんですね。それを教会で翻訳をして、まあ、毎日これを学んでいるんですね。で、まあ、私も今日この聖殿社記念礼拝では別のお話にしようかな、あるいはこのケラー先生のお話にしようかなと迷ったんですけども、まあ、結局はこのケラーのお話にすることにいたしました。でこれは毎日1ページずつ学ぶ本になってるんですけども、ちょうど今週はですね、怒りについての話なんですね。怒りについての話です。皆さんの中で気の短い方いらっしゃいますか？手を挙げなくてもいいですけど、あるいは周りに気の短い人はおられませんかね。もしかしたらおられるかもしれませんけど、まあ、今日は怒りについての話なんですね。ですから、まあ、何か参考になるんじゃないかなと思って、お話をするわけですけれども、まあ、怒りを修法には沈めると書いてありますが、怒りを支配するという、お話でありますけれども、まあ、教会の皆さんこれ毎週読んでくださ、毎日読んでくださってるんですが、実はこの怒りというテーマは7つの大罪というですね、大きな括りの最初に来ているものですね。7つの大きな、まあ、罪ですね。聖書が大きなテーマとしている罪、それを7つ挙げて、その最初が怒り、2番目は妬み、傲慢、暴飲暴食、怠惰、貪欲、情欲というですね、あんまり聞きたくないような話が並んでるんですけれども、その一番冒頭に怒りの話が出てきます。で今日はこの怒りについて聖書がね、どう教えているか、特に聖書の箴言という旧約聖書の、真ん中あたりにあります、この、まあ、日本でいうところのことわざとか金言とかね、そういうようなものにあたるんですけれども、有名なソロモン王がまとめたと言われております、まあ、知恵の王であったね、ソロモン王がまとめたと言われておりますこの箴言を中心に、怒りについて学んでいきたいと思うんですね。まず最初は怒りの危険性ということなんですけれども、箴言の29章の22節にですね、怒りやすい人はいさかいを引き起こし、激しやすい人は多く罪を犯すという言葉があります。怒りやすい人はいさかいを引き起こし、激しやすい人は多く罪を犯す。また14章の29節、これ新改訳聖書の方ですけれども、怒りを遅くする者は英知を増し、気の短い者は愚かさを増すという言葉があります。2番目の方ちょっとドキッとしますね。気の短い者は愚かさを増すと、気の短い人はどんどんバカになるということですね。気をつけてください。気の短い、自分は気が短いと思う人はどんどん愚かさを増していくんですね。ですからできるだけ気は長い方がいいと聖書は言ってるわけですけども、また逆に怒りを遅くする者は英知を増すと書いてあるんですね。聖書のことは時々すごいドキッとするような辛辣な言葉があります、ね。まあ、真実を言ってる言葉なんですけども、で最初の方はですね、この怒りやすい人は、怒りやすい人はいさかいを引き起こすと、だから、まあ、怒りっぽい人はすぐに、まあ、喧嘩になるということですね。人との争いが起こるということですけど、まあ、これはもう、言われなくてもお分かりのことだと思いますが、またこの激しやすい人は多く罪を犯してしまう、してはならないことを怒りを原因として、してしまうということを言っているわけですが、まあ、怒りは罪の起爆剤となりますよということですね。怒ってしまうと言わなくていいことまで言ってしまったり、やらなくていいことまでやってしまったりする、でこの後で出てきますけれども、怒りは本来罪ではありません。聖書は怒りを罪とは言ってませんから安心してください。怒っただけで、罪ではないですね。怒ったからといってすぐに神様から罪一回って数えられるわけではありません。怒りってのはむしろ良い面もあるんです。必要な面もあります。後でお話しますけれども、しかしこのだから両面持ってるわけですね。良い面と悪い面とあると、悪い面に出るとそれが 人との争い、いさかいの原因になってしまいますよと。さらに多くの罪をね、そこが起爆剤となって犯してしまう、そういうことに波及してしまうということで、ですからこの怒りを支配できるかどうかということが、賢者と愚者、賢い人と愚かな人の分かれ目だということです。怒ることは間違ってはないけれども、それを支配できるかどうか、怒りに任せて、言わないことまで 言わなくていいことまで言ってしまう、怒りに任せて人を非難したり、またいさかいを犯してしまうという人は愚かな人ですと。どれだけ教育を受けていようが、知恵を持っていようが、賢かろうが、怒りを支配できなければ台無しだということですね。それを私たちはしっかり心に刻んでおきましょうということです。さらに、怒りは最悪の、あるいは最大の敵だと聖書は言っています。箴言のこれは19章の19節ですが、激しく憤る者は罰を受ける、救おうとしても煽るだけだと書いてあります。この激しく憤る者は罰を受けるというのはですね、この聖書が書かれたヘブライ語の言語で読むとですね、これは怒っている人は罰を持ち歩いているという意味だそうです。まあ、その罰の無知かなんかを持って自分で罰せられるのを待っているようなものだという意味なんですね。激しく憤る者は罰を受ける。激しく憤っているその結果として、必ずその人は何か大きな失敗をしてしまう、何か大きな罰を受けてしまう、制裁を受けてしまうという意味です。もちろんそれをコントロールすれば問題ないんだけれども、その怒りをそのままに放置していくならば、必ず何らかの罰を受けることになってしまいますよと。でまたこの日の記述の中にですね、この激しく憤るところに書いてあるんだけれども、そういうその何ていうか噴火型の怒りとですね、そうでない、その常にイライラしている、常に怒っている、もう簡単に火がつくっていうんでしょうかね、そういう人いませんか。別にこう何もないんだけど、つまらない一言でパッと怒ってしまうってですね、こう怒りが地下水のように流れているというか、笑ってるっていう人はいるんですね、そういう人がね、多分、多分心に浮かぶんですね、 あの人だなみたいな、いつもイライラしている人はですね、批判的で人に対して度量が狭い、まためったに肯定的ではなく社交的でもない、こういう人がいますよと。でこういう人はいつも自分自身を新たなトラブルに引き入れてしまう、つまり自分自身が自分の最悪の敵だということですね。この怒りを持ち歩いている人は罰せられるし、怒りを持ち歩いている人は実は敵は外にはないと、その人自身が敵なんだと。結局自分がそのいつも怒っていることによってトラブルを起こしてしまい、また人との関係を壊してしまい、あるいは仕事に失敗したり、あるいは誰かを傷つけたりしてしまって、結果としてその人が罰を受けるわけですから、一番自分自身が敵であるということです。そういう意味で怒りは最悪の敵だと言っている。で先ほどちょっと言いましたけれども、怒りには悪い面ばかりではありません。例えばイエス・キリストが烈火のごとくお怒りになったという話が聖書に出てまいります。ヨハネ福音書の2章にイエスが神殿に行かれた時の話が書いてあるんですけれども、そこで生贄のための牛とか羊が売り買いされてたんですね。本来その生贄の動物っていうのは自分が大切に育てたものを神様にお捧げするというのが、それが生贄の在り方だったわけです。でもわざわざ自分のところで育てたのを持ってくるのが面倒くさいとか、あるいはいないとかっていう場合はそこで買うわけですね。で商売が行われていた、あるいは 両替人がいたっていうんですけども、これは、神殿で捧げるためのお金は特別なお金を使わなきゃいけなかったそうなんです。普段使ってるお金じゃなくてね、この実はですねちょっと面倒くさいですけども、イスラエルには当時2つの種類のお金があったんですね。1種類はローマに支配されていたのでローマの貨幣、もう1つはイスラエルで使う貨幣で、イスラエルの神様に捧げるわけだから、イスラエルのローマのお金をイスラエルのお金に変えて、捧げなきゃいけない。でそういう両替商がいたわけです。だからまあ お参りに来た人が、羊や牛を買ったり鳩を買ったり、またお金を両替して、それで、まあお参りをすると。でそれがこの神殿の中で行われてたんですね。でイエスはそれを見て、まあ、烈火のごとく怒るわけですよ。ここは神を礼拝するところだし祈りの場所じゃなきゃいけないじゃないか、それが、強盗の巣になってしまったということで、両替人の金を撒き散らしたり、その台を倒したりして、彼らを追い出したという話が出てくるんですね。イエス・キリストは怒ってるわけです。またパウロはエフェソの信徒への手紙の4章16節で、怒ることがあっても罪を犯してはなりません、日が暮れるまで怒ったままでいてはいけませんと言ってます。だ彼もここで怒るなとは言ってないんです。安心してください、怒るなって言われると僕も困ります、はい、怒りたくなる時もあるわけですね。でも怒ったままでいちゃいけません、ね、でここは日が暮れるまでと書いてますから、ぜひご家庭のルールにしていただいてね、日が暮れるまでよと、ね、日が暮れたらもう終わりにしましょう、ね、あるいは日が昇るまででもいいですけど、どっちかでもいいですが、で神は、まあ、ここに神は怒りの神と書いてありますけれども、その、まあ、もちろんイエス・キリストも怒りになりましたし、聖書を見るとやはり神は、神の怒りは何度も記されているんですね。そのもちろん神の怒りは何に対して向かうかというと、人間の罪に対して向かうわけです。罪深さに対して向かうわけです。憎しみを持っているわけではありませんが、神は人間の罪に対して怒りを持たれ、その怒りを裁かれるわけですね。でもその怒りがなければ、この地上に正義は成り立たないし、また怒りがなければ私たちはこの神を恐れることがなくなってですね、罪を犯してこの世界の秩序は壊れてしまうわけです。ですから怒りはある意味では大切なものなんですね。で怒りというのはもちろんさまざまなことで、私たちの中に湧いてくるんですけども、もし正しい怒りというものがあるとするならば、それは自分の名誉とか家族、あるいは神の皆、愛する人たちが傷つけられたり理不尽な目に遭わされた時に感じるものだろうと思います。そういう時に怒りを持つのは当然のことだし、逆にそういう時に怒らないようじゃ困りますよね。自分の家族がひどい目に遭っているとか、名誉が傷つけられた時にヘラヘラしているようじゃ困りますから、その時は怒らなきゃいけない。しかし、まあ、度を越すと、先ほど言いましたけれども、それを支配できないと罪を犯してしまうことになるので、その怒りが正しいものであっても、あくまでもコントロールされていかなければ、されている状態じゃなきゃいけないということですけれども、まあ、でも、怒りは自然なものでもあるし、そしてそれは神が私たちに与えてくださった大切な感情ですし、まあ後でもちょっとお話しますけれども、怒りっていうのは感情の中ではおそらく一番強いものです。一番強いものなんですね。嬉しいとか悲しいとか、私たちの中にさまざまな感情が湧き起こりますけれども、多分一番強いものです。一番強いものなんですが、一番またこの長続きしない感情なんです。だからガーッとこう上がる人はだいたいスーッと下がる。ジグジグ怒ってる人はジグジグ怒ってるんですけども、こう瞬間湯沸かし機能にガッと上がる人は、だからこう この人上がってるなと思った時はあんまり触らない方がいい、長続きしませんか、まあ、大切な人を守るために怒りは必要な感情でありエネルギーであると。で怒っている人をどうやって助けますかということですけど、それは自分自身にそうですけど、誰か怒っている人を皆さんどうやって助けたらいいでしょうかということですが、 箴言の15章の11節にですね、柔らかな応答は憤りを鎮め、傷つける言葉は怒りを煽ると書いてあります。柔らかな応答は憤りを鎮めると。対応を間違えると、さっき言いましたけども、怒りはエスカレートしていくんですね。傷つける言葉は怒りを煽る。なんであんたそんなに怒ってんのよ、ね、クリスチャンのくせにとかって言う。絶対ダメです、それはね。怒りを煽りますから、ね、それは傷つける言葉ですね。そうするとどんどんエスカレートしてしまう。でも柔らかな応答が必要ですと。柔らかな応答というのは、辛抱強く優しく、できるだけ肯定的な言葉をかけましょうということですね。で、ケラー先生はこの一つの提言として、怒っている人が忍耐を学ぶのを助ける最善の方法の一つは、その人を忍耐強い人たちで取り囲むことですと書いています。怒っている人がいたら、忍耐強い人で、その人を取り囲んであげましょう。怒ってる人に怒ってる人をぶつけても、多分どんどんひどくなるだけですから、ね、忍耐強い、まあ、気の長い人をその人に合わせて、その人にとその人にその言葉をかけるようにするということが一つの方法です。これは逆にですね、自分自身がこの抑えきれない怒りを持ってしまった時にですね、そういう人たちと話をするというのは一つの方法かもしれませんね。人ばかりじゃないですか、自分自身 もう激しく怒って、そして怒りが収まらないような時があると思いますけども、そういう時には、忍耐強い人たちを頼りにしてですね、まあ、あの人に話をすれば、きっと柔らかい言葉が返ってくるんじゃないかという人に、怒りをぶつけて、助けてもらうという必要もあるかもしれません。また怒っている人を助ける方法として、怒っている人はですね、復讐したいと思ってるんですね。当然怒りは誰かに向かってるわけですから、その復讐ということについての聖書の理解をその人に分からせるということが解決の方法の一つだと言っています。悪に報いたいと言ってはならない。主に望みを置け、主があなたを救ってくださる。箴言の20-22ですね。悪に報いたいと言ってはならない、主に望みを置け、主があなたを救ってくださる。まあ、この辺いかにも聖書らしい教えですけれども、復讐あるいは仕返しの怒りを抱いている人はですね、自分には相手を傷つける正当な理由があると思い込んでいるんですね。復讐する資格があると。まあ、逆に言えば絶対あいつは間違っていると、怒って叱るべきだと思っている。でもその自分は相手を傷つける復讐をする資格があるというその考え方は間違っています。聖書によれば、誰一人どんな理由であれ相手を傷つけることは許されていない。後でも出てきますけれども、しかもその資格がある人はいないんですね。なぜならば、全ての人は神の前に罪人であるからです。さあ、その人と比べたらちょっとマシかもしれませんけれども、必ずしも、必ずしもとか、全ての人は罪を犯して、全ての人はこの相手を傷つける資格は持っていないわけですね。ですけれども、じゃあその怒りを抱いてしまった、その仕返ししたいという気持ちをどこに向けるか、それは主なる神に向けなさい、主に望みを置きなさいと言ってるんですね。この天地創造の神が私たちの怒りをご存知であるし、その神ご自身が私たちに代わって仕返しをしてくださる。もちろんそれは私たちが生きている時ではないかもしれません。永遠の時間の中で、聖書にはこの世界の終わりに神が全ての悪を裁くと書いてありますから、その時かもしれません。 でも必ず神は正義を行ってくださると書いてあるわけですから、そこに望みを置く。で、神だけが完全に中立な方ですから、人間は誰一人中立ではありません。そして神だけが全てをご存知です。加害者のことも被害者の気持ちもご存知です。あなたが怒っていることも復讐したい気持ちもご存知ですから。で、神は人々を悔い改めへと導くために、神の時と神の方法で判決を下されるんだとケラーは言っています。私たちは単純に復讐がしたい、腹が立っているから一矢報いたいという気持ちですよね。でも神様はそうじゃありません。神は全ての人たち、私たち一人一人を含めて、私たちが神の前に正しくあることを願ってらっしゃる。ですからそのために、あるいは報いを生きている間に与えられるかもしれません。判決を下して、言葉悪いですけれども痛い目に遭わせることもあるかもしれません。でもそれは、その人を悔い改めに導くためですから、単純に、痛い目に遭わせて、ちょっとほっとしようということではないんですね。そして、最後にですね、この怒りを解決する、支配する方法として、一つの究極の方法が箴言の10章の12節に書いてあります。憎しみはいさかいを引き起こす、愛はすべての罪を覆うって書いてあるんですね。愛はすべての罪を覆う、いい言葉ですね。憎しみはいさかいを引き起こす、愛はすべての罪を覆うと。この覆うという言葉が、聖書にはよく使われている言葉なんですね。このイエス・キリストの十字架の血によって私たちは覆われているって聖書は言ってます。私たちは罪深いんだけれども、イエス・キリストを信じた瞬間から、まさに、聖書は義の衣と言ってますけども、真っ白なこの罪のない衣に覆われていて、だから神の目には私たちが清いものと映るんだと。キリストによって与えられるこの義の衣で、愛によって覆うということが、この怒りを支配するために必要なことだと言ってるんですね。怒りは全てを暴こうとしますね。相手の言ったことをやったことを白日のもとにさらしてやろうとするわけですけれども、愛はその逆だっていうんですね。覆うと、白日のもとにさらすことをしない、むしろ愛によってそれを覆ってしまう。もしそれができるならば、私たちの怒りはその時点でなくなってしまうと思います。聖書が言っている愛というのは、いつもお話していることですけれども、好きになるということではありません。聖書は好きになれとは言ってないです。嫌いなままでいろとも言ってませんけれども、私たち日本のね、その愛という言葉はこう愛情とか好きになるとかということと似たような意味ですけれども、聖書を言ってる愛というのはそうじゃなくて、これは行動なんですね。気持ちと逆反していたとしても、イエス・キリストはあなたの敵を愛しなさいと言われました。敵をですからね、味方にしろとは書いてないです。敵なんです、あくまで敵だけれども、まるで味方のようにその人に接しなさい、まるで味方のようにその人にしなさいとおっしゃった。これが敵を愛するということです。憎い人がいて、腹を立てている人がいた、そういう人たちに対して私たちはその罪を覆うんだと。まるでその人は自分の味方のように、自分の大切な人のように語りかけ、その人と関わりを持っていくということが、この怒りから私たち自身を救う方法であります。また箴言の25の21から22に、こういう言葉がありますね。あなたを憎む者が飢えているならパンを与えよ、乾いているなら水を飲ませよ、こうしてあなたは炭火を彼の頭に積む、こうして主があなたに報いられる。いい言葉ですね。あなたが あなたを憎む者が飢えているならパンを与えよ、乾いているなら水を飲ませよ。これが愛するということなんですね。これが愛するということなんです。飢えているならパンを与え、乾いているなら水を、そうすればあなたは炭火を彼の頭に積むことができるんだ。これが本当の聖書の教えなんですね。本当はその憎むもの、憎しみを戦いのエネルギーに変えると聖書は言ってないんです。その憎しみを愛のエネルギーに変えなさい。これが本当の聖書の教えなんです。でもそうすることで逆にあなたを憎んでいる人の頭に炭火を積むことになりますよと。単に仕返しをしないというだけではなく、あなたに過ちを犯した人を積極的に愛し親切にしなさい。そうすればそれは一番大きな復讐になると言ってるんですね。愛の復讐なんです。そして主に、そして主があなたに報いられますよ。そうするならば神様はあなたのその心の痛みをご存知だから、神様はあなたに報いてくださいますよ。これがこの聖書が教えている、怒りを支配する方法であります。まあ、ということで今日は怒りについてお話をしたんですけれども、簡単に復習をしておくと、まず怒りは危険なものですよと。怒りを遅くするものは英知を増し、気の短いものは愚かさを増す。気の短い人は、よく覚えておいてください、この言葉をね、気の短い人は愚かな人ですから、愚かにならないようにしましょう。また怒りは最悪の敵です。激しく憤る者は罰を受ける。救おうとしても煽るだけだ。激しく憤る者は罰を持ち歩いているのと同じですよ。しかし良い面もありますよ。怒ることがあっても、でも罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。怒りを鎮めるには柔らかな応答ですと。立ち向かっちゃいけません。怒っている人にいかに忍耐強く関わっていくかって、まあ難しいことですけれどもね、でもこの聖書の言葉は助けになるんじゃないでしょうかね。忍耐強く柔らかい言葉を探しましょうということです。そして復讐しないことです。当たり前のことですが、悪に報いたいと言ってはいけません。主に望みを置きなさい。主があなたを救ってください。神様は全てご存知ですから、この神様を信じて神様に望みを置いていきましょう。そして愛で覆いましょう。憎しみはいさかいを引き起こす。愛は全ての罪を覆う。愛は全ての罪を覆う。もし私たちがこの怒りについての教えを心に刻んで、自らの怒りを支配し、また怒る人たちを覆うことができたらですね、私たちの生活はより穏やかでね、またより素敵なものになるんじゃないかと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日は年に一度の聖典社記念礼拝、遺族の方々大勢この礼拝に集ってくださったことを心から感謝をいたします。どうぞお一人お一人の上に神様からの恵みと祝福を豊かに与えてください。また今日は聖書の中から怒りについて共に学ぶことができてありがとうございます。私たちは怒りっぽいものです。またそのことをもしかしたら自覚していないかもしれません。神様どうぞ自らを守り、また私たちの愛する人たちを守り、また幸せに暮らしていくために、どうぞこの怒りの感情を正しく用いるものとならせてください。またこれを正しく支配することができるように、今この世界は非常にピリピリとした、簡単に怒りに進んでしまうような、そういう状況の中にあります。どうぞ神様、この聖書の誠の教えをもって人々の心を鎮めてください。私たちの心に平安を与えるために、神の怒りを一身に十字架の上で受けてくださったイエス様のそのお姿を心に刻んで、
私たちの怒りを収めることができますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
どうぞご起立ください。仰ぎ子稲が悪は我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、ここに集われましたお一人お一人の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。今日はようこそおいでくださいました。